第4回定例会議決結果一覧。全員賛成で原案可決、同意とした案件。番号、同意第4号。件名、米原市教育長の任命について。同意第5号。米原市副市長の選任について。同意第4号、5号の付託先は、記載なし。議案第78号、令和6年度米原市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号。議案第79号、令和6年度米原市介護保険事業特別会計補正予算第3号。議案第78号、79号の付託先は、予算決算常任委員会。議案第80号、米原市福祉医療費助成条例及び米原市老人福祉医療費助成条例の一部を改正する条例について、議案第81号、米原市介護保険条例の一部を改正する条例について、議案第80号、81号の付託先、民生教育常任委員会、議案第82号、米原市水道事業敷設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例について、付託先、総務産業建設常任委員会、議案第83号、公の施設における指定管理者の指定について、米原市地域包括ケアセンター伊吹、議案第84号、公の施設における指定管理者の指定について、三島診療所、議案第85号、公の施設における指定管理者の指定について、米原市地域包括医療福祉センター、及び米原市米原診療所。議案第86号、公の施設における指定管理者の指定について、米原市三島 B&G 海洋センター。議案第87号、公の施設における指定管理者の指定について、米原市伊吹 B&G 海洋センター。米原市伊吹第1グラウンド、米原市伊吹第2グラウンド、及び米原市伊吹テニスコート。議案第88号、公の施設における指定管理者の指定について、米原市伊吹山文化資料館。議案第89号、公の施設における指定管理者の指定について、米原市サメガイ塾資料館。議案第83号から89号の付託先。民生教育常任委員会。議案第90号。辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について。伊吹地域東部。議案第95号。米原市。特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第90号、95号の付託先、総務産業建設常任委員会、意見書第4号、学校給食の充実に向けた国の支援を求める意見書案、付託先、記載なし。議案第77号に対する修正案。一企業への米原駅東口周辺まちづくり事業奨励金2000万円の補正予算を減額するものです。修正理由は、過去の米原駅東口駅前開発特別委員会における執行部からの説明では、私有地全体の擁壁を含む再造成に対して助成するもので、個々の企業に対して助成するものではないとの解釈であったことです。また不動産登記においても、 説明と実態が異なっている点があることから、別観点からの説明を求めるべく、修正案が提出されました。予算決算常任委員会での採決の結果、賛成6人、反対6人の可否同数となったため、委員長が可決と決し、委員会発議の修正案として本会議へ上呈されました。賛否が分かれた案件。議長山本は採決に加わりません。天正クラブ、津畑は欠席。議案。議案第77号。令和6年度、米原市一般会計補正予算第9号に対する修正案。付託先、記載なし。討論、ゼロ。結果、否決。賛成者は、天正クラブ、磯貝、香取、中川。日本共産党、米原市議団、藤田。部会派、川島、振り角。反対者、天正クラブ、矢野、今中。政策研究会、米原、宮川、堀江、吉田。日本共産党、米原市議団、山脇。無会派、藤本、細野。議案第77号、令和6年度、米原市一般会計補正予算、第9号。付託先、予算決算常任委員会。討論、ゼロ。結果、可決。反対者、天正クラブ、磯貝、香取、日本共産党米原市議団、藤田。他11名は賛成。議案第91号、令和6年度、米原市一般会計補正予算、第10号。付託先、予算決算常任委員会。討論1。結果、可決。反対者、天正クラブ、香取。日本共産党米原市議団、藤田、山脇。他11名は賛成。議案第92号、令和6年度、米原市介護保険事業特別会計補正予算、第4号。付託先、予算決算常任委員会。討論、ゼロ。結果、可決。反対者、日本共産党米原市議団、藤田、山脇。他12名は賛成。議案第93号、令和6年度、米原市水道事業会計補正予算、第2号。付託先、予算決算常任委員会。討論、ゼロ。結果、可決。反対者、日本共産党米原市議団、藤田、山脇。他12名は賛成。議案第94号、令和6年度、米原市下水道事業会計補正予算、第3号。付託先、予算決算常任委員会。討論、ゼロ。結果、可決。反対者、日本共産党米原市議団、藤田、山脇。他12名は賛成。議案第96号、米原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、付託先、総務産業建設常任委員会。討論、1。結果、可決。反対者、天正クラブ、磯貝、中川。日本共産党米原市議団、藤田、山脇。他10名は賛成。報告します。総務産業建設常任委員会。予算決算常任委員会。総務産業建設分科会。委員長、分科会長、吉田修一郎。副委員長、副分科会長、藤田正夫。委員、川島新一、宮川康。 香取和幸、山本克美、矢野国明、今中力松。議案第77号、6年度一般会計補正予算、第9号。CIO、最高情報統括責任者、副市長、補佐業務について。問い、市として DX を進めるための方針などの提案も含むのか。答え、市では DX 推進の方針を掲げており、当該方針に基づき、個別システム関連業務の改善につながる提案をしていただいています。米原駅東口周辺、まちづくり事業奨励金について。問い、奨励金、限度額2000万円の対象となる要件は。答え、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うことです。土地に対して切り土や盛り土、形態の変更を行うことが該当します。問い、開発行為を伴う造成工事の概要は。答え、コンビニエンスストアの敷地造成のために、L 型擁壁、高さ約2メートルを60メートル設置し、土地の切り土、盛り土、厚さ50センチ以上を行います。問い、まちづくり事業全体の完成はいつか。答え、土地譲渡契約書では、土地所有権移転から3年以内をめどに事業を開始することになっています。問い、この奨励金制度を市内全域に適用する考えは。答え、産業立地の所管課などと協議をしながら進めていく必要があると考えています。鮫貝水の駅跡地の駐輪場移設について。問い、駐輪場の移設にあたり、なぜ仮設の駐輪場が必要なのか。答え、土地購入者の開業予定が令和8年春になっており、工程を考慮すると、現駐輪場の撤去を先行する必要があります。問い、観光バス駐車場に設置する仮設駐輪場の費用はいくらか。答え、約100万円です。問い、仮設駐輪場により観光バスは駐車できないのでは？答え、他の駐車場に協力していただくことになります。令和6年12月撮影の移設予定の駐輪場の写真が掲載されています。伊吹地先土砂撤去事業補助金について。問い、補助金、撤去費の4分の3を補助。限度額150万円の申請及び申請見込みの件数が10件になっているが、その詳細は。答え、7戸の住宅において複数回被災されている住宅もあるため10件になっています。令和6年9月撮影の伊吹地先被災状況の写真が掲載されています。議案第82号、米原市水道事業敷設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の一部を改正する条例について。問い、条例改正により、職員の有資格者の増員見込み人数は。答え、国において水道技術者の資格取得に必要な経験年数を短縮することに伴い、本市の職員の資格要件に対する経験年数を短縮する条例です。このことにより、敷設工事監督者は5人増えて計10人に、水道技術管理者は3人増えて計12人になる見込みです。問い、経験年数を短縮して、職員の保有するスキルをどのように把握するのか。答え、資格を有する職員のもとにおいて経験を積み、条例改正後の経験年数によりスキルを把握できると考えます。委員間討議、採決。討議、要望については次の通りでした。米原駅東口の事業奨励金については、 説明資料が不足しており、委員の質疑に対しても明確な答弁ができなかった。開発行為の所管課である都市計画課との連携を図られたい。鮫貝水の駅の駐輪場については、事業者と工程の調整を行い、仮設をしなくても済むように努力していただきたい。付託された議案のうち、補正予算案を除く議案の採決を行いました。慎重審査の結果、議案第82号の条例案件、議案第90号の辺地にかかる公共的施設の総合整備計画の変更については、総員賛成により原案の通り可決すべきものと決しました。民政教育常任委員会、予算決算常任委員会、民政教育分科会、委員長、文化会長、振門大輔、副委員長、副文化会長、中川松夫、委員、藤本敦子、磯貝明、細野正幸、山脇正隆、堀江一蔵、津端明、欠席。公の施設における指定管理者の指定について、伊吹地域で発生した土砂災害における被災家屋解体等補助制度について、問い、申請の受付期限は令和7年2月28日までとされており、補助申請時までに解体を完了している必要がある。このため、申請者にとっては期間が非常に短く、厳しい条件となっている。同様の災害で複数件の被害が発生した場合の対応はどうなるのか。答え。今回の補助制度は、自費解体による仕組みを活用しています。複数件の被害が発生し、解体に時間を要する場合には、受付期限を延ばすことなどを国と協議します。教室不足への対応と、将来の計画について。問い、米原小学校、米原中学校、坂田小学校、総陽中学校の周辺で人口が増加している。特に米原小学校と米原中学校周辺では、大規模な宅地開発やマンション建設の計画が進行中である。これまでは、既存施設内の他の用途の教室などを改造し、必要となる特別支援教室などを確保している状況だが、これらは一時的な措置である。将来的な人口増加に備えた抜本的な対策は？答え。宅地造成やマンション建設への対応は、人口動態を調査しながら、都市計画課と情報を共有して検討します。給食食材費の増額について、問い、まかない材料費770万円の増額の理由は？答え、米飯価格が約 30% 上昇したことと、全体的な食材費も高騰しているためです。問い、食材費の高騰に対して、国の重点支援地方交付金が充当できると聞いているが、今後この交付金は食材費高騰分に充当するのか？それとも多用途に充てるのか、方針はどうなっているのか。答え、重点支援地方交付金は、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を支援するため、国から交付されるものです。この中には、低所得者支援と推奨事業メニューという枠組みがあり、給食の食材費高騰分への対応も、推奨事業メニューに含まれています。国全体の交付額は6000億円で、本市では昨年度の交付限度額と同等の8200万円程度が見込まれています。指定管理者の指定について、問い、3棟 B&G 海洋センターの収支計画書で、その他の収入の中に自主事業からの繰入れ金があるが、その他の収入としてまとめてしまうのはいかがなものか。指定管理者が自費を投入して市民サービスを提供しているのであれば、 それを明確にするべきではないか。答え、審査員から意見はありませんでしたが、今後は自主事業の成果がわかるように改善します。委員間討議、採決。指定管理にかかる経費の多くは、人件費や光熱水費などの管理経費に分類されると考えられます。この点について、委員からは審査の際に経費区分がわかりやすい資料の提示を求める意見が出されました。またこうした資料の提示は、議会だけでなく、指定管理者選定委員会でも必要であると考えます。物価高騰に伴う給食食材費の支援については、国から重点支援地方交付金の活用が周知されています。当該交付金の使途は、市の裁量に委ねられていますが、最終的にどの事業にいくら充当したのかを議会に報告するべきです。結婚新生活支援事業においては、米原駅周辺や酒田駅周辺だけでなく、市内広範囲で新築住宅が建築されています。このことにより、補助申請者からは、補助を受けた分以上の固定資産税をいずれ納付いただけることから、効果的な補助事業と考えられます。一方で、補助申請者は若年層が中心であり、米原駅や酒田駅周辺の地価が高額なため、最大60万円の補助では、新築住宅を建てる定住意欲を十分に満たせない可能性があります。そのため、新築住宅に限り、補助の限度額を100万円に引き上げることを検討すべきです。採決の結果、条例改正の議案第80号及び第81号、指定管理の議案第83号から第89号は、総員賛成で可決すべきものと決しました。